石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
2週間ほど前になりますけど、スペインバルセロナから帰ってきました、
はい。
例年ね行われている MWC という、通信関連イベントがあり、私2年ぶりかなにスペインに行ったという感じです。でやはり5G が普及しつつあるということで、ネットワーク関連のアップデートが基本多くて、一方でスマートフォンの新製品発表という場ではだいぶなくなりつつあるのかなと。ソニーはね今回出展しませんでしたし、サムスン自体も2月の頭かなとかぐらいに発表を済ませてるという感じなので、だいぶねそのスマートフォン端末というよりもネットワークにねシフトしてると、本来のイベントの形に戻りつつあるのかなというところなんですけども、今回ね、コロナが大変なことになってていけるか微妙でしたけども、なんとかいけるというところなんですが、帰ってくるのも結構大変でして、まず現地の病院に行って PCR 検査を受けなきゃいけないと、帰国の便の前にね。でそれが72時間以内に受けなきゃいけないんですけど、さらに日本語書式に検査結果を書いてもらわなきゃいけないっていう。
病院側で。
そうです。病院が用意した書類だけでは、日本で受け付けられない可能性もあって、で日本書式じゃないとダメで、それ持ってってもいいんですけど、いろいろネットで調べると、ちゃんとあらかじめ日本書式を印刷して置いてくれているお医者さんがあって、クリニックが、でそこに行って日本書式くれって言うともらえると、でそれでもらってなんとか飛行機に乗れるかなと思ったんですけど、ちょうどそのタイミングでウクライナ情勢がおかしくなり、ANA 欠航しますよって話になっちゃったんですよね、で困ったなと。ただできるだけ早く帰りたいっていうので、一回自分としてはまずシンガポール経由で通ろうかなと思って、要はシンガポール航空が飛んでるので、バルセロナ、ミラノ、シンガポール、日本と。
結構乗り継ぎますね。
そうですね、っていうパターンで帰ろうと思ったんですけども、結構した ANA が別のあれを用意してくれて、イスタンブール経由、でターキッシュエアラインズで、なんとか帰ってきたという感じです。でただね、ついこの間まで2月中は日本に到着しても宿泊隔離というのがあって、3日間ホテルに泊まっててくださいねっていうのが結構あって、1月の頭の、CS から帰ってきた人は軒並みの宿泊隔離だったんですけど、3月以降には指定国から外れてるとすぐ入れますよと。でスペインは指定国から外れていて、しかもワクチン3回打ってるので外れるというところなので、陰性であれば基本的には宿泊隔離なしですよという感じですし、あと事前にアプリケーションで PCR の陰性証明書とか質問票とかを登録しておけば、ファストトラックといった形ですぐ通れると、待たずに通れみたいな感じになっていて、なので羽田空港に着いて1時間ちょっとで、PCR 検査も終えて出てきたという感じなので、だいぶ楽になっているなという感じなので、コロナが落ち着けばこの先、今年中旬から後半ぐらいにかけてはだいぶ海外への行き来もしやすくなるのかなって気がしましたね。
なんかあれですね、きっとみんなが思っているよりもそこら辺はちょっと簡素化されつつあるのかなと。
そうですね、だいぶシステマチックになってるんですけど、ただやっぱりスタッフの人が多いなという感じがしていて、人がたくさん来た時にも円滑にさばけるようにしてるんでしょうけど、こんなに人がいて人権引っかかってんだろうなっていうのはちょっと気になったというかそろそろ水際対策もどこまで必要なんだってね、昔はそれこそなんとか日本に上陸するのを止めたいってあるでしょうけども、これだけ日本国内で広まっちゃったらあまり意味ないんじゃないのかなって思ってもするので、この辺早く見直して経済を立て直す必要もあるんじゃないのかなというふうに思いましたね。
はい、 さて石川さん、今週の特集ですが、
先週行われたアップルの新製品発表会の内容を振り返っていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
第三世代 iPhone SE 発表、アップルイベントを振り返る。アップルは日本時間3月9日にオンラインでイベントを開催。第三世代 iPhone SE や iPad Air、 Mac の新製品などを発表しました。本日は石川さんにこのイベントで発表された新製品について実機を交えて振り返っていただきたいと思います。
イベント自体はまあ先週行われましたけども、先週の放送はねバルミューダがあったので、 でまあ今週ね、まとめてアップルイベントを振り返りつつ、実機も紹介したいなというふうにも思います。今回、まあオンラインの発表と、まあね、コロナになってもオンラインが定着してきたなという感じもありましたけども、発表会自体は今まではどちらかというとね、冒頭にちょっとこう賑やかしのこうねビデオがありつつ、その合間合間にもねいろいろとまあ面白い映像挟んでいくっていう感じだったんですけども、今回はまあ淡々と発表していたなという感じがします。で、冒頭ねティム・クック CEO が何かこうねウクライナ情勢について語るかなと思いきや、まあそれも一切なくスルーみたいな感じで、おやおやと思ってたんですけど、よくよく見てみるとアップルウォッチのバンドが黄色くて、着ているニットは青系なんですよ。
ウクライナ国旗
の、おそらく何も語りはしなかったんだけども、無言でウクライナ支援をアピールしたんじゃないのかなというところはね、ちょっと気になりましたし、やはりね企業としてねこういったことを発言するのっていろいろとこうセンシティブだったりもしますけども、まあああいったやり方でね、ある程度意思を示すというのもねありなんじゃないのかなというふうに思いましたね。
はい、はい、さてまずは第3世代の iPhone SE、 こちらが発表されました。
はい、はい、こちらね、まあ、予想通りと言いますか、ね、そのまんまという形で出てきました。で、実際ねスタジオにも実機持ってきましたけど、
はい、
まあね見た目大きさね何も第2世代と変わってないと。こちら黒い方がね第3世代で、ね、白い方があえてねこう第2世代持ってきましたけども、
はい、
まあ、デザインテイストといいますか大きさも何も変わってないといいますか、あえてね同じものにしてるという感じなのかなと、まあこれねケース屋さんは大儲けだろうなと思っていて、ね、今までね第2世代向けに売っていたケースがまあ漏れるというところもありますし、まあ、そもそもねこの基本的なデザインって iPhone8 ぐらいからずっと踏襲されているものなので、本当にこうね何年にもわたって同じデザインで売り続けているというところは一つ大きいんじゃないのかなというところです。で、外見は一切変わってませんけども、中身に関して言うとまず、まあ、A15 バイオニックチップが搭載されているというところがあります。こちらまあねあの iPhone 13シリーズと同じ最新のチップが載っているというところで、これ 4.7 インチの画面サイズで最新のチップって若干こう持て余してんじゃないのかなって気もするんですけども、ただこれ考え方としてはどちらかというと、まあ、この 4.7 インチの小さい画面でこうねアプリケーションをゴリゴリやる、ゲームしまくるというよりも、最新のチップが載ってるからこそ今後何年にもわたって最新の iOS を使えるというところのメリットが大きいのかなというところです。これ振り返ってみると、今 iOS15 が提供されてますけど、これって6年前の iPhone6S とか それぐらいまで使えたりするんですね。なので、まあ、6年前の機種でも最新の OS が使えるということは、ひょっとすると iPhone SE の第3世代も今後6年ぐらい使えちゃうんじゃないかという可能性もあるので、おそらくねこういった機種を買うような人からするとあんまり頻繁に機種変更しない、むしろ一つの機種を長く使いたいというニーズがあると思うので、まさにね A15 バイオニックチップが載っていることによって、まあ、その、ね、ニーズを満たしてくれるんじゃないのかなというところです。であともう一つ新しいところで言うと 5G 対応というところがあります。で実際に私、まあ、ポボの 5G の SIM カードを入れて第3世代と 4G 対応の第2世代で、まあ、いろんなところでこう通信チェックしてたんですけど、一番条件が良かったのがこのビルの下
このスタジオのビルの下、
はい
はいはい、
ところで測ったところ 5G の iPhone SE 第3世代と200メガ以上出ました。で 4G の場合はだいたい20メガぐらいだったので、まあ、10倍くらいの速度の差が出て、めちゃめちゃここの環境が良かったなというところを感じています。
空港じゃないんですね。
そうですね、空港行ったらまた変わるかもしれないんですけど
意外でした、東大元暮らし、
ここは良かったですね。もうちょっとねあの新橋寄りの交差点で測ったら、はい、逆に 4G の iPhone SE 第2世代の方が早かったりとかしていて、やっぱりまだ 5G というふうに言われてはいますけども、まあ、4G の電波を転用したものだったりとかするので、必ずしも速くないところってたくさんあるというとこですし、あとまあここ 5G だと思ってこうね速度チェックするといきなり 4G に落ちてしまって速度が上がらないってこともあったりもするので、街中にね 5G とは言いつつもなんちゃって 5G のエリアも多いので 5G らしさを体験できるかっていうと、まあ、そこまでは行ってないんですけども、
はい、
ただね、まあ、だいぶ 5G のエリアもこれから広がってきたりもするので、そういったね使い勝手のいい場所っていうのは広がってくるのかなと思います。で、あとまあ実際に使っていて感じるのはカメラですけども、カメラは今回まあシングルカメラと12メガピクセルのシングル1個だけというところなので、SNS バンバン上げたいという人からすると、まあ、ちょっと物足りないというか、まあ、そういった人は iPhone13 シリーズを買えばいいですし、まあ、一方でまあメモ代わりに、まあ、とりあえず何か撮れればいいよねっていうぐらいであれば、まあ、シングルカメラでも十分なのかなというふうにも思います。で、第2世代との違いとしてあるのが A15 バイオニックを載せているので、まあ、そういったチップの処理によって画像をきれいにしますよと、まあ、スマート HDR4 とかありますけども、まあ、それによってチップによって画質を上げますよっていうアプローチをしてるんですけど、ただまあ第2世代と同じ被写体いろいろ撮影してみましたけど、なかなかその差を見つけるのは難しかったなというのが正直な感想です若干色合いが明るめに撮影できるかなっていう気がするんですけど、まあ、よく比べないと分かんないというところだともするのでね、この辺はまあ、そこまでかなっていうのが正直なとこですかね。はい、
はい。
で、まあ、64ギガモデルが5万7800円からで、発売が18日明日からというところですが、まあ、こちらのモデルね、おそらくキャリアが投げ売りといいますか、まあ、ばらまき販売するんじゃないのかなと思っています。iPhone SE の、まあ、第2世代なんてね1円で売られるのが当たり前になってたりもするので、まあ、相場それぐらいの値段が下がってくるだろうと。やはり一つには au とか今月ですけども、まあ、3G のサービスは終わろうとしているので、まあ、なんとか携帯からスマートフォンに乗り換えさせたいというところもありますし、まあ、なんせ 5G につながると、まあ、データがバンバン流れてくるという状況もあるので、とにかくデータをいっぱい使ってほしいと。で、今20ギガとかのプランとかはね人気だったりもしますけど、いやいや20ギガなんてすぐ使い切って、まあ、使い放題のプランに切り替えてくださいよっていう方向に持ってきたいと携帯電話会社は思ってると思うので、まあ、こうやって手軽でデビューしやすい、まあ、iPhone SE 第3世代でばらまくことによって、まあ、そっちの方にシフトさせたいんじゃないのかなというふうにも思っているので、どのタイミングでいくらで買うかというところがね一つ悩ましいポイントになってくるのかなというふうにも思います。
はい、はい、さあ続いて iPad Air、 こちら第5世代になります。
はい、こちらね2020年10月の第4世代からアップデートされたものというところで、これまたねデザインは第4世代とほぼ一緒というところになっています。なのでね、まあ、非常にレビューしづらい端末なのかなと というふうにも感じています。で、まあ、今回ね特徴としてあるのが M1 チップというものが搭載されています。今までの iPad Air はね iPhone で採用されている、まあ、チップをベースにしていましたけども、今回は M1 チップというところで、まあ、MacBook Air ですとか Pro ですとか Mac mini とか iPad Pro とかというような、まあ、パソコン系チップをこっちにも載せてきたというところがあります。まあこれね、M1 チップ乗ったことによって結構ね iPad Pro との差がつきにくくなってきてるというところがあってね、値段比較すると結構悩ましいというか、どっちを買うべきなんだというところはあるのかなというふうに思います。でまあいろいろ取材をしてみると、 Apple としてはまあそうは言ってもカメラはね iPad Pro の方は複数載ってるし、ライダーと呼ばれるね、まあ、センサーも載ってますよというところもありますし、あとまあディスプレイもねプロモーションテクノロジーというね書き換えの速度が速いというものもあったりもするので、プロ仕様にはちゃんとなってますよと、 iPad Air はお手軽ですよという感じの差別化になっているというところありますけど、悩ましいなというところはね、うん、ありますね。結局ねキーボードとかといったものも共通で使われたりもするので、まあ、この辺ね、まあ、あとどっちがいいのかというところはね店頭で触ってみるといいのかなと。 iPad Air に関してはブルーみたいな色合いもあったりもするので、うん、まあ、こちらこちらね結構魅力的な色合いになったりもするので、まあ、そういったね実況を見てからというのでもいいのかなと思います。
そして新しいラインナップとして Mac Studio が初登場しました。
はい、こちらねこのイベントで、まあ、Mac も新しいのが出るだろうというふうに言われていました。でずっと言われていたのが MacBook Pro の13インチが新しくなって M2 が乗るんじゃないかと、まあ、M1 チップだったのが M2 になるんじゃないかというふうに言われていましたが、でその直前イベントの直前になって、いやいやなんか Mac mini のすごい版が出るぞと、Mac Studio というのが出るんだぞというふうに言われてた中、まあ、その通り Mac Studio が登場してたというところです。で、まあ、今回の特徴としてあるのが、まず一つデザイン的には Mac mini を縦に伸ばした 2.5 倍ぐらい伸ばしたような、まあ、何でしょう、重箱的な大きさになったのかなというところになっていて、まあ、大体半分ぐらいにチップとかが入っていて、もう半分はファンみたいなのが入ってて、でまあ、空冷で、ね、冷やしていくというものになっています。一番、まあ、大きくびっくりした点で言いますと、新しいチップとして M1 ウルトラといったものが搭載されています。これは M1 の頃ね、アップルが新しいチップを作りました、 M1 ですよというふうに発表されていて、で、まあ、MacBook Pro とか Air とか Mini に載せたんですけど、でその後になって今度は M1 ProM1 Max と呼ばれるチップの全体の部品を大きくすることによってパワーを上げますという話をしていて、 M1、M1 Pro、M1 Max といったものが出てきていて、業界的にはこれ以上もうチップというかその部品を大きくできないんじゃないかというふうに言われていて、とは言いつつ、じゃあノートパソコンじゃなくてデスクトップ向けには Apple はどうやってこうねチップを作っていくんだと、 M2 はどういったアプローチで作っていくんだというふうに、まあみんなで言われてたんですけども、蓋を開けてみたら M1 Max というチップを2つくっつけてしまって、ガチャンとくっつけて、でまあ2倍の M1 ウルトラを作ってきたというところがね、結構驚きと言いますか、まあ、Apple やるなというところでね、かなり評価が上がってるというところです。で、すでにね、出ていると言いますか、上位モデルの Mac Pro に比べて 90% 速くなっているというところもありますし、SD カードスロットが前についているので、デジカメとかから出してすぐね、データを引っ張れるというところはね、かなりいいんじゃないのかなというところで、なかなかね、M1 Max ですらそのパワーをフルフル使う仕事って何なんだというふうにも言われてましたけども、M1 ウルトラになってね、さらにこれってどういう仕事に向くんだろうというところがね、悩ましい感じになったりもしますし、ね、一番エントリーモデルで249,800円というふうになっていて、確かね、これはM1 Max のあれだと249,800円ですけど、M1 ウルトラにしてゴリゴリにすると、まあ、100万近くなるというところなので、まあ、そういったものを買ってね、仕事が早く終わっているのいっぱいね、仕事ができるようになって、うん、いいなって人からするとね、選択肢に入ってくるでしょうけど、一般的な仕事をする人からすると悩ましい モデルになってるのかなというところです。
なんか今の伺ってるとあれですよね、この製品そのもののレビューとかもいいんですけど、これを実際に使っている方の取材をしてみたいですよね。
そうですね、まあ、だからね、これ導入したことによってどれぐらい早くなったのかとかっていうところをね、知りたいなと思いますね。だから本当ね、ゲーム作ってるとか CG 作ってるとか動画編集してるという人からするとね、だいぶ仕事のね、あれが変わってくるという可能性は十分にあるのかなと。動画を編集して書き出すだけでも今まで時間結構かかってたもんですけど、まあそれが M1 になって全然早くなったっていうのはやっぱり YouTube の動画作ってる人でもまあ実感できることなので、じゃあこれがね 4K の映像を作ってるとかっていう人からすると、まあ、全然違うもんなんだろうなというところもあるので、確かにねこんなに変わりましたっていう声は聞きたいところですね。
はい、
あともう一つ、そのね、Mac スタジオ関連で言うと、スタジオディスプレイといったね、27インチのディスプレイというのも発売になります。で、こちらまあ、単なる27インチのディスプレイではなく、A13 バイオニックという iPhone 用のチップがディスプレイに載ってると、結構変わったものになっています。今までのディスプレイって単にまあ画面が表示されればいいよねっていう感じだったんですけど、はい、まあ、やはりコロナ禍になってディスプレイにもカメラが必要だねというところになっています。で、Apple ってまあ iPad Pro とかでいろいろ載ってるんですけど、まあ、センターフレーム、センターステージっていう機能があって、インカメラで自分を映した時に、まあ、自分がちょっとずれたら自分を追いかけてくれる、自分を真ん中に表示してくれる、立ってなんか物を撮ってる時も、まあ、自分を追いかけてくれるという機能があるんですけども、まあ、そういった Apple Studio ディスプレイでは、まあ、そういった機能を載せるために A13 バイオニックというチップを載せることによって実現していると。で、さらにまあ空間オーディオとかそういった、ね、音も強化しているというものになっているので、Mac スタジオを使う人からしてもね、オンラインで打ち合わせしやすいような、まあ、アプローチといったものが導入されています。
はい、その他あと何か発表では、
はい、そうですね、一つ、まあ、特徴としてあるのが、まあ、13シリーズ iPhone13 で新色が登場しています、はい、グリーンとアルパイングリーンというものになっていて、
こっちもグリーン、
そうですね、去年の12の時はパープル、
はい、
を新色として出してきたんですけど、今年はグリーンを出してきたというところになっています。まあね、日本は3月は本当にこうね、春商戦というふうに昔から言われていて、まあ、スマートフォン、ね、デビューする人が増えているというところで、まあ、目新しさを出したいと、半年経ってね、 iPhone13 シリーズに目新しさを出したいというところもあるので、ね、新色投入なのかなと。実際にスタジオにもありますけど、まあ、渋めのグリーンでね、これはこれでまあ人気が出そうだなというところはありますしね、去年ね、13シリーズ買いそびれたという人からすると、今グリーン買ってね、人にちょっと自慢するというのもありなのかなというところです。
ありそうでない色ですね。
そうですね、意外となかった色なのかなと思います。あとまあコンテンツ系で言うと、 Apple TV プラスで MLB メジャーリーグが配信されると、日本で見られるというところなので、ドラマ映画だけではなくスポーツコンテンツでね、お客さん増やしたいっていうね、狙いがあるのかなというところだと思います。で、あと OS 関連で言うと、まあ、それぞれ OS がアップデートされたというところで、一つ注目なのが、iOS が 15.4 になって、マスクをしたままでもロックが解除できるようになりました。で、今までまあこの2年間マスクをしているとピンコード、パスコードを入力しなきゃいけなくて、まあ面倒くさいと、ロック解除するとき、支払いするときに、まあそういったね、パスコードを入力求められて面倒くさかったんですけども、ようやくマスクをしていても目元の情報だけで解除してくれるというふうになったので、まあ、便利になったのかなと、ね、指紋認証の iPhone SE か、顔認証の、まあ、iPhone13 シリーズかというところの選択肢が増えたという感じになってますね。
はい、これまで紹介した新製品ですけれども、明日3月18日発売ということで楽しみですね。
そうですね、ただメディアはものすごい疲弊していて発表会の日からずっと iPhone の原稿を書き続けているというか今まではまあ発表されましたよって言っても、じゃあ翌週にこの製品で、じゃあ来月以降この製品で、まあしばらくしたらこの製品みたいなこうずれてたんですけど、今回はもうほぼほぼ全て3月18日なので手元に新製品が来るのはいいんですけど、いろんなものをチェックしなきゃいけない、写真撮らなきゃいけないっていうところで、だいぶ疲弊してるという感じなのでね、 嬉しいやら辛いやらというのがね一つありますね。
職種が変わると気持ちが変わりますね。
そうですね、なかなかですね、はい、
はい。しかもちょっと変わり映えがない部分もありつつ、それを記事にするっていう大変さもありますからね、
はい、そうですね、なかなか辛いっすね。で、まあこういった形でね、かなりまあハイエンドからリーズナブルなものまで選択肢が出てきたというところですけど、町野さん、そろそろ iPhone ってのはどうですかね。
いや、まさにそこですよね。つい最近なんですけど、私の知り合いで iPhone6 から iPhone13 に変えた人がいたんですよ。
おうおうおう。
で、この使ってた iPhone6 どうしようかって話になった時に、お店の方が然るべきところに持ってったら多分3000円ぐらいにはなるから、うん、持って行った方がいいですよって言われて、うん、それ聞いて私ちょっとびっくりして、うん、かなりボロボロでいかにも古いって感じにはもうなってるんだけど、 iPhone ってそれでも売れるんだっていう、私改めてちょっとびっくりしたんです、うん、だから先ほどおっしゃってたその iPhone SE もこう何年にもわたって使えるような形になってるってことを考えれば、まあそれを1台買っといてもいいのかなっていう気もしてますね。
そうですね、だからやっぱり iPhone って世界中で流通しているので、まあ、単に、ね、外見だけじゃなくてその中身の部品だけでも分解して、まあ、価値を生んでお金になったりもするので、まあ、古くても買い取られるってありますし、あとまあ、ね、実際使っていても OS も古い機種までサポートしてくれるので長く使えると。この辺どうしてもね、 Android の場合は各メーカーとかキャリアがね頑張らないことにはそういったアップデートの情報って配信されないので、どうしてもなんか安心して使うというのは難しくなったりもするので、うん、まあ、この辺のね差がねどうしても出てきてしまうのかなっていうのはしょうがなかったりしますね。
はい、さあいろいろご紹介してまいりましたけど、石川さん、じゃあもう記事とりあえずもう書き尽くした感じですか。
そうですね、ようやっと書き尽くしてなんとか落ち着けるかなと。だからバルセロナ出張帰ってきてすぐもうアップルのイベント で、まあ、レビューでという形になったのでなんかひたすら原稿書いてたなっていう、
結構休む暇はないですね
と感じなので、ようやっとこれでね落ち着くといったところだと思いますね。
はい、はい、石川さんお疲れ様でした。ありがとうございました。以上特集、第3世代 iPhone SE 発表、アップルイベントを振り返るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
マイネオの新料金プランについて話を聞いていきます。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。カリナウ。